日頃から災害に備えましょう。31。備えて試してみよう。地震、津波、集中豪雨、有珠山噴火など、多様な災害による被害を軽減するためには、ハザードマップを学習し、防災用品を買い揃えるだけでなく、それを使って災害発生時の行動を試してみることが大切です。 NPO 法人環境防災総合政策研究機構理事宇井忠秀。停電対策。ハザードマップには照明と情報源を確保するために懐中電灯と携帯ラジオを備えておくように書かれています。最近ではリチウムイオン電池やLED 照明、太陽光パネルが普及し始め、備え方も進化しつつあります。太陽光パネルを大容量のリチウムイオン蓄電池に接続して、自家発電を行うことが可能ですが、多額の経費がかかり、誰でもできるわけではありません。もっと安価に行える必要最小限の停電対策は、ピクニック用に商品化されているポータブルの太陽光発電パネルの利用です。5V の電源が得られるので、スマートフォン、スマホの直接充電や LED ランプに使うニッケル水素電池の充電ができます。これらを備えることで、停電していても必要最小限の夜間照明を確保し、スマホで情報を受信することができます。LED ランプは手持ちで移動できるタイプのほか、壁面に設置して人が近づいたことを検知して自動点灯するタイプがあり、常夜灯としても使えます。ランプの照明光だけで夜間を過ごすと、家の中がどうなるのかを試してみましょう。調理用の熱源。千島海溝付近を発生源とする巨大地震が懸念され、これが発生すると2011年に東北地方太平洋沿岸地域で発生した時と同様に道路交通網が寸断され、プロパンガスの供給がしばらく途絶えてしまう可能性があります。こうした事態に備えて、調理用のカセットコンロとガスカセットを備えると良いでしょう。ガスカセットは、保管中や使用中のガス漏れを防ぐために、オーリングと呼ばれるゴム製品が内蔵されています。メーカーによると、オーリングは次第に劣化するので、安全に使えるのは製造後7年程度とのことです。カセットコンロに装着する前にガスカセットを振り、ガスの臭いがした場合は、オーリングが劣化してガス漏れ事故を起こす可能性があります。ガス抜きしてからガスカセットを廃棄しましょう。また、カセットコンロは次第に錆びて使用できなくなりますので、定期的に異常がないか確かめると良いでしょう。ガスカセットは強火で使用し続けると、1時間余りで使い切ってしまいます。これを目安にガスカセットをいくつ買っておくかを判断し、カセットコンロだけを使ってどれほどのレベルの食事を準備できるのかを試してみましょう。ハザードマップ。ハザードマップは避難行動を支える基本的な情報源ですが、書かれている情報に頼り切ると命を落としてしまうことがあります。有珠山噴火。噴火地点が一定ではないので、事前に噴火開始地点を絞り込めないという特性があるため、ハザードマップに示した危険範囲は どこが火口になっても外れないように配慮して広めに示されています。その結果、避難指示の範囲は広くなり、避難しなくても大丈夫だったという結果になることもあります。中小河川、洪水による氾濫予測が行われておらず、想定外の場所で浸水被害を生じることがあります。崖崩れ、発生する可能性があるすべての場所の指定が終わっていないため、ハザードマップに表示されていないことがあります。津波による浸水予測、建物という障害物があることによる津波の挙動への影響までは予測に組み込まれていません。災害のリスクがある範囲を個別単位で予測することは不可能です。市から避難開始の情報が出たら迷わず避難行動を取りましょう。ハザードマップを参考にしつつも、より安全な場所に向かって避難する行動を心がけましょう。避難行動の思考。ハザードマップでの想定を超える事態が起こりうることも念頭に置いて、避難行動を試してみることが大切です。避難する際に必要な品物を置き忘れたり、持ち物が多すぎて避難行動が体力的に厳しかったりという事態に気づくことができます。個別に避難を試してみるだけでは、道が混雑して思うような速さでは歩けないなどの居住地区の状況が分かりにくいため、自治会単位で一斉に避難訓練行事を行ってみることをお勧めします。訓練が終わったら反省会を開きましょう。体験を語り合って反省点を見つけ出し、避難行動の改善を図ることができます。火山灰対策、有珠山の噴火が始まると風下側に火山灰が降ってきます。この状況下でも呼吸器疾患を抱えていない限り、命に別状はなく、火砕流の到達予想区域の外では避難をする必要がありません。しかし大気中に漂う火山灰粒子にさらされると、呼吸器や目の疾患を発生するリスクがあります。できるだけ外出は控えるとともに、外出時の対策が必要です。鼻や口から粒子が入らないようにするためには、花粉症対策に使うマスクが効果的です。また目を保護するためにスキー用のゴーグルや作業用の安全メガネを着用しましょう。スニーカーを枕元に準備、地震対策として家具を固定しておくことが常識ですが、大地震に襲われた時に家具の転倒が防げても、机や棚の上から多くのものが床に転落し、破損するものも出てしまいます。特に夜間の暗闇の中でこうした事態に陥った時、暗闇の室内を裸足で歩くと手足を負傷してしまうリスクがあります。寝床から手が届く範囲に予備のスニーカー、軍手、ランプ、電池などを保管しておきましょう。ペット、犬や猫を泥棒よけやネズミ対策として飼っていたのは昔のことで、今や大切な家族の一員になっています。災害発生時にペットを置き去りにはできないので、ケージを備えておきましょう。しかし避難するために突然ケージに押し込めて連れ出すことは、ペットに大きなストレスを与えかねません。普段から ケージに入ると何か良いことがあるという体験を重ねさせておくことが肝心です。先進国ではペット同伴可能の避難所が提供される事例が見受けられますが、日本ではそれを実現している自治体は限られています。いざという時にペットを預けることができる知り合いを作っておくことも検討してみましょう。詳しいことは総務課危機管理室市役所2階電話番号 82-3162 または内線322-323へ。